はい。では、次はドライブ・マイ・カーに行きたいと思うんですけれども。うん、
はい。
今日撮ったの、今日何日でしたっけ ?10 月、あ、ちょ、1月の10日と。
1月の10日。
10日。はい、そう、新年だって言ってんの。1月10日の成人式で、はい、なんか今日ニュース見てたら、ゴールデングローブ賞の外国語賞みたいな
と、うん。非英語賞です
よね。ということで、ちょっとね、これ取り上げの前に決めてたんで、ちょっとドキドキして
る。ああ、まあ注目されますからね。
僕なんかがこんないろいろ言っていいのかって思うんですけど。まあ一応、だから僕もこれはドライブ・マイ・カーはシナリオしか読んでないと。
うん。
いう段階でお話。で、おとけさんと松さんは両方、両方じゃない、映画を見てるという、
はいはいはい、
状態で二人、まあ三人でワイワイ喋りましょうということでやってるんですけど、
ね。ちなみになんかこれは脚本賞、うんカンヌで撮っているという。
うん。あ、カンヌで?
はい。だからシナリオは素晴らしいんじゃない
ですか。いやいや、素晴らしいですよ。
はい。
減らすとこないですよ。いや、まあ基本、でも本当に、基本的に僕はこれはそんなに、ね、いいとこしかなかったと思うんですけど、まあ、というよりね、まあ外国でなんか脚本賞を取るっていうのがさもあれなんだなとか思って、とても、なんていうの?独特のリズムのあるシナリオで。
うん、
要は結局、まあ見られたと思うんであれですけど、劇中劇みたいなあの、
うん、
ワーニャおじさん、
はい、
だったっけ、うんうん、ワーニャおじさんっていうのが、はい、まあちょこちょこ、まああの稽古シーンだったり舞台シーンだったりで出てきて、しかもその、日本語と、なんか韓国語と、うん、台湾語と、
韓国語手話、
うん。もう一個、手話ね、うん。あ、手話というか、英語、北京語、日本語、手話みたいな。うん、あと、もう一個ね、うん、もう一個ちょっとね、チェックし合わせたんですけど、あ、タガログ語っていうのも。
ああ、フィリピン語。
だから、その、五通りぐらいの人たちで演じるっていう舞台劇をやってるってことで、
うんうんうん、
要はだから、映画上は字幕で出るんですかね。その、あの、手話だったり、あの、北京語だったりするところっていうのは。
うん。字幕、うん、そうですね。英語の時は字幕出てましたよね。
あ、そうか。英語は字幕か。うん、手話は、韓国語、うん、
韓国の手話ですね。韓国の人の手話。手話
です
ね。
で、そうそう
そう日本語で喋ってくれて、
ね。通訳が、
通訳、
うん、いて、通訳してくれるんですね。
ああ、うんうん、なるほど、なるほど、なるほど。
あの、旦那さんですよね。うん。
あの、そうですね。あの、コーディネーターかと思ったら、旦那だったっていう、うん、そうですね。ありました、ありました。だから、多分ね、この、本当にシナリオを読んでも、全くこの映画は、なんていうの、何パーセントも分かってないみたいなことだと思うんですよ。要は、一応ですね、その、ワーニャおじさんのセリフですよってところは、あの、太字にはなってんです。あの、うん、普通のとこよりか。
あ、はいはい。
でもあの、誰が喋ってるかっていうのは、その、役名ワーニャおじさんの役名じゃなくて、この、例えば、家福祐介だったら、うん、家福が喋ってるみたいな感じで出るので、
うんうん、
なんかね、まあ、太字にはなってるけど、そのシーンで普通の会話と演劇の会話がもう一続きみたいな風に読めちゃうシナリオなんですよ。これ。不思議なことにね。
うん、
で、それはなんでかっていうと、そこはさっき言った独特のリズムなんだけど、あまりね、実は日本のセリフって、あの、主語とか、なんだろう、
うん、
私とか君とか、うん、彼とか彼女とかっていうのはあまりなんていうの、こう、入れないというか、こう、
うん、
多頭しないというか、あんまり主語入れ、まあだから、私、寝ますよじゃなくて、
うん、
もう、自分が誰かに言ってるの分かってるんだから、うん、寝ますよって言ったら、私っていうのはもう、省いてもいいみたいな、
うん。
そういうのが普通なんだけど、この映画のシナリオはですね、本当にね、あの、ワーニャおじさんのシナリオのように、
うん、
まあ、例えばとこ行くと、これはですね、シーン19の、音って、奥さんですね。あの、家福の奥さんと、 家福祐介が喋ってる、あの、車の中で喋ってる、結構序盤のシーンなんだけど、音が、本当は子供、家福、ん？音、欲しかった？もう一度、家福、点々点、わかんないな。誰も、あの子の代わりになれないし、音、でも、同じくらい愛せたかも。家福、君が望まないものを僕だけ望んでも仕方ないよ。音、ごめんね。家福、君のせいじゃない。僕も君も一緒にそれを選んだんだ。だからいいんだよ。音、うん、私ね、あなたのことが本当に大好きなの。家福、ありがとう。音、私、あなたで本当に良かった。まあ、あなた、私、彼、あの、僕、君って、まあ言いますよね。これ本当に普通の、あの、日常会話じゃ言わないし、セリフで書くと、しつこいよって言われがちなんですよ。でも、どうでした？映画で見てて気になりませんでした？
そうですね。僕は気にはなってないんですけど、
うん、
あの、それすごい思うのは、
うん、
この作品全体として結構文学的な雰囲気を持ってる作品だと思うんですね、
うん、
見て、
うんうん。
で、しかも、まあこれネタバレになりますけど、奥さんはまあ浮気してる、まあ浮気というかも、
うん、
いろんな人とこう関係を持ってるじゃないですか。
うん、
で、その二人の中の間からって結構こう、冷めてる部分もあるようにこっちは見てるわけですよね。
うんうん、
奥さんはだから他の人とも関係があるわけなんで。
うん、
熱い関係ではないっていうのが分かるじゃないですか、
うんうん。
その関係がセリフからなんか伝わってくる。
ああ。
伝わってきたんですね。それがなんかその私、あなたっていう、そのちょっとよそよそしい、さっき、うんうんうん、その、多分その、ラローカさんがおっしゃってたその、認証代名詞を入れないっていうのは、やっぱ二人の関係が成熟してるとか、近いから成り立つことじゃないですか。
うん、うん。
でもそこにあえて私とかあなたとか入れることによって、ちょっと距離感、あるようにこちらは感じられる
の
かなとは思いましたけど、
いやそれは ありそうですよね、うん、確かに、うんうん、
僕も見てて違和感はなかったですけど、
うんうん、
逆に言うとその今みたいなセリフの言い回しとかで、
うん、
なんだろうさも演技をしているというかお芝居しているみたいなセリフの二人の言い合い掛け合いみたいな感じがするんですよね。
うん、
そこが、だから、二人の、うん、まず今おっしゃったように、溝というか、
うん、
夫婦を演じているとまではいかないかもしれないですけど、うん、なんか、よそよそしい感じはするんですよ。
うん、
それで二人の関係性ってなんとなくわかるっていうのはありますね。
うん、
逆に言えば、その、
うん、
よそよそしさって外国だと普通わけじゃないですか。よそしいっていうか、愛、優は入れるわけじゃないですか。
うん、あ、そうだよね。
でもそこで伝わってんのかっていうのはすごい、だから、どう思う？
そうですね。
どうなんですかね。
うんまあ、どうなの？だから逆に言う、でも結構、まあ、ちょっと僕の読み方はたどたどしいけど、リズム感はあるんですよね。君のせいじゃない。僕も君と一緒にそれを選んだんだ。だからいいんだよ。うん、私ね、あなたのことが本当に大好きなの。ありがとう。私、あなたで本当に良かったっていう、
うん。
リズムはその、なんていうの、こう、途切れていかないっていうか、その、あなたとか君とか入れたことによって、うん、だから、音として聞いて字幕で見る分にはとても自然で滑らかでもしかしたら聞きやすいからこそ脚本、カンヌで脚本賞を取れたりするのかな、みたいな気もするし。ただ、あと、さっきあの、まあ、親密のはずの二人がよそよそしいみたいなところでも使われてるんですけど、あの、家福とドライバーの美咲が一番こう、心を通じ合ったというか、その、北海道行って、
うんうん、
で、それぞれのこう、自分の過去を告白した後のシーンがあるんですけどね、これはシーン74のシーンなんですけど、
うん、
その最後の方に、家福が、美咲に、もしも僕が君の父親だったら、美咲、え？家福、君の肩を抱いて言ってやりたい。君のせいじゃない。君は何も悪くないって、美咲、てんてんてん。家福、でも言えない。君は母を愛し、あ、ごめんなさい、君は母を殺し、僕は妻を殺した、美咲、はい、サーブが走っていくっていうシーンがあるんだけど、ここも、やっぱり、うん、君は母を殺し、僕は妻を殺したみたいなとか、うん、君のせいじゃない、君は何も悪くない、君の肩を抱いて言ってやりたいみたいな、一 ぱり言うけど、うん、リズムがいいし。
なるほど。
うん、うん、うん。っていうところがとても、ここがだから、そのワーニャおじさんと同じシーンの中に、ワーニャおじさんのセリフもありながら普通のセリフが入ってくっていうののリズム感としてとてもいいのかなって僕は思ったんですよね。
なるほど。
なんかその、例えば、シーンの中で普通に喋ってて、劇中劇があって、またセリフみたいなところも、そんなにこう、なんか、違和感ない感じで見れました、この映画って。
うん。そうですね。
お芝居、ここは劇中劇だなっていうのはまあまあわかりますし、うん、見てればわかりますし、これは普通の会話だなっていうのは、うん、まあまあそれは違いはわかりますけど、
うん。
うん。なんだろう。まあ、逆に言うと、劇中劇なんだけど、セリフの芝居を喋ってるんだけど、それが、実は、その時の本人の心情を表してるみたいなところが、そういうのは、あ、そういうふうに作ってあるんだろうなっていうのは分かりましたね。うん、
だと思うんですよ。で、うん、そういうふうに作ってあるからこそ、逆にさっきみたいに街の上でみたいなセリフの間に、ワイナおじさん入れちゃうと、違和感が出ちゃうと思うんですよね。
うんうんうん、
多分、うん。で、逆にだからこれは、普通の日本語、人が喋るにはちょっとくどいぐらいなんだけど、
うんうん、
君とか私とか僕とか彼女とか言えるのがとても実は効果的なのかなって、と思ったんですよね。すごい、だからそういうリズム、浜口竜介監督っていうのはやっぱそういうのか、多いんですか、そういう映画っていうのが。そうでもない。
僕はね、多分これしか見てないぐらいなんですよ。うん。
でも、おとげさんあれ見ましたよね、その、なんだっけ。東出くん
が。ああ、そうかそうか。あ、それも見てますね。ごめんなさい。だから、二つかな、二作品かな。
だから、まあ、うん、あの映画は違うじゃないですか。
あの映画そうでもないですよね。
だ僕はやっぱ、うん、なんだっけ、村上春樹のやっぱ原作があるから、その流れなんじゃないかって気も、
ね、うん、かもしれないですね、うん。
あ、それはあります、あるでしょうね。そうかもしれない。あ、そうだね。
いくつかの、まあ、一応原作僕読んだんですけど、いくつかのシーンのセリフってそのままなんですよ。全く一時ほぼ変わらないままっていうのもあるんで、
うんうん、
その温度感を維持するためっていうのもあるかもしれないですね。うんうんうん、村上春樹結構私、僕とか、僕っていうことがすごいよく出てくると思うんですけど、
うん、
だそういう、うん、ところを引き継いでるかもしれないですね。うん、
なるほどね。
うん、岡田くんの超長出るじゃないですか。
はいはいはい。
実は、
車の中での。
家福が言
っ、うん、
家福が聞いてなかった物語の先を聞くみたいな、
はい、うん。
あれは、どうでした？あれすごかった？
あれすごかったですね。
うん、あそこは、まあ、いいシーンですね。
うん。うん、なんか、岡田くんはそこまで僕は、すごい上手い俳優だとは、そんな正直思ってなかったんですけど、うん、すげえなと思いましたね、うん。この作品全体通して。
うん、これ、行が3段1ページあるんですけど、
はい、
これ全部岡田くん。
1ページ覚えんのほんと新鮮だ。
丸々1ページ岡田
すごいな。
結構カットは変えてる、
うん、ってたかな、うん、そうですね、うんうん。
カットは変わってる方なのかな、
まあ、だから2人いるんで、2人の顔で切り替わってったことは何箇所かあったような気がします、ね。うん、と思いますけど、ちょっと、見てみない、見直してみないと分かんないですけど、
うん、
だったと思います。
うん、
そこと、うん、最初の岡田くんが出てくるオーディションのシーンがすごい演技が良かったですね。
うん、ああ、オーディションの
オーディションすごかったですよね。
キスするやつね。
そうそうそうそう。
ジャニスだったな。ジャニスとキスするやつか。あ、そうなんですね、
うん。
オーディションでここまでやるんだって思いを見ながら、
いや、
見てたんだけど、うん。
それはすごいですよ、本当に。う
ん、なんか、後々出てくる彼の狂気さも、そこでちょっと、演じられてる。
ああ、うん、そうね、そうですね。だからこの人が途中で離脱しちゃうんだもんね、その暴力事件を起こしてね。そうでした、そうでした。なるほど。いやー、だから本当これ、ね、多分ね、演技見ないと本当に、僕多分 5% くらいしか分かってないです、ね。あと、だからそういう意味で言うと一番見たいなと思うのは、シーン62の平和記念公演のシーンっていうのがあって、平和記念公演の外で、ジャニスと、
うん、
ユナって、韓国の手話の人が芝居の稽古してんのを、まあみんなが見てて、家福も見てて、実はドライバーも、
はい。見てない。
一緒に見てるんですね。はいはい。
ここもいいシーンですね。
ここってですね、なんどこだったかな。家福がですね、その一連のシーンを見て、今何かが起きていた。でもまだそれは俳優の間で起きているだけだ。次の段階がある。観客にそれを開いていく。一切損なうことなくそれを劇場で起こすっていうシーンがあるんだけど、
うん、
これ読んでる段階では何が起きてたのか僕にはさっぱり。
あ、そっか、そうですよね。
起きてました？
いや、すごかったですね、そこも。
それをやっぱり体現してる映像になってたんで。
これユナさんの手話のシーンには、旦那さんの日本語が入るんですか？
ここは入んなかったかもしれない、
ね。あ、ここ入んなそうだね。うん、ここ入んなそうだね。うん、で、片や北京語で、片や手話で、で、ずーっと二人のシーンが続いて、最後だけ、OK って言って格がいて、さっきのシーンになるんですけれども。
うんうん、
いや、ここはちょっと本当見てみたいですね。
うん、
だからそこがなんかやっぱ、説得力を増してますよね。あの、演技の素晴らしさがあるからこそ、本当はこの作品全体が、レベルがすごい上がるっていうか。
いや、本当だ、ここが多分成功してればこの映画成功なんだと思うんですよ。
はい、
だってさ、
確かに。
このやってる人が今何かが起きていたって言っちゃうんだもん。こんなハードの高いことないよ。
うん。
めちゃくちゃ難しいですよ。
こんなハードの高い。うん、でもさ、これもらったジャニスとユナさんの役やる人は本当に相当プレッシャーだよね。
そう。
書く方もその自信があったところですよね。それは多分できるはずだっていう。
うん
う
ん、そこに西島さんは入ってないってところが面白いです、ね。だから。UFO だからね。
そう。
いやね、なんか賞賛があったんでしょうね。
うん
ね、
うん、
すごい。
なるほど。
そのこの、ユナさんもやっぱりすごいですか？
うん。
手話の人。
手話の
人。
いや、はい、すごいですね。
うん、
だから、これも全然わかんないんだよね、シナリオだとね。そう。あと、だから、シナリオで読んでて、すごく印象的なのは、やっぱり、車の中で流れる、音のセリフを聞きながら、美咲と家福が、まあ、たまには聞いてるだけ、たまには家福が一緒に練習してるみたいなシーンがあって、ほんと頻繁にね、音の声で、真実はどんなものでも恐ろしくない。一番怖いのはそれを知らないことでいることっていうのが結構3回ぐらい出てくるんですよ。聞いてるシーン、車で聞いてるシーンで。でもやっぱりそれって今回そういうことだったんだなって最後ね。
うん。
うん、要はなんかいろいろもやもや思ってたのに結局どっちもぶつけることなく終わっちゃったっていうことが、
そうですね。
ね、この話のなんだろう、こう、この人たちがなかなか先に進めない点で、
うん、
結局、だからこそ、ワーニャ、おじさん役できなかったんですもんね、家福がね。
うん、
でも最後にこの、美咲と家福が二人でこう、ドライブして北海道で見つけてくるというか、まあ二人で思ってたことを吐露することで、ワーニャおじさんができるようになったみたいなのがあるんでね。そこは、本当だから、映画の、なんだろう、普通のセリフとそのこれに出てくるなワーニャおじさんのセリフが本当にこれねうまいことリンクしてる。だからリンクしてるからこそ全部日本語でもいいんじゃないかって思うんだけど、
はい、
それをあえていろんな言葉でやるっていうところが面白いし、
うん、
うん、すごいしなぁと思いますよね。
あとはその、
うん、
音を演じる桐島玲香さんの声が。
うんうんうん、
めっちゃいいんすよ。
あ、そう。
その、はい、テープから流れてくる声の、なんか艶やかさというか、その声も、うん、なんか、レベルを上げてる気がしますね、僕は。
僕なんかね、エヴァンゲリオンの、あれ何でしたっけ、
はい。綾波レイですか。
綾波レイみたいに最初、なんかね、脳内変換しちゃって、あ、これは違う違う。なんかさ、どっからから聞こえてくる女性の声って、それに一緒になっちゃうんですか、
はいは
い、そうじゃないです
ね。でも、綾波レイみたいに、その、まあ、全然ベクトルは違いますけど、印象的な声だと僕は思ったんですよ。
うん、あ、いや、ほんと大事だよね。これ、だからほんと、音さんって、まあ、序盤出てくるけど、ほぼ、このテープの声っていうのが
気にな
る
からね。
うん。
いやそうなんですよ。だからね。まあ、本当に、 思ってることはちゃんとね、こう、聞かなきゃいかない。なんて、まあ、そんな、そういう、そんな軽い話じゃないんだろうけど、なんかね、ぐさっとは刺されますよね、これね。
うん、
最後ね、
うん。
それぞれの。あとはですね、外伝聞いてるときにさ、これってなんかこう、はい、シナリオ段階でってよくわかんないけど、なんか、棒読みで本読みするみたいな、
そうそうそう。
ところがあって、あれって、なんでやってんのみたいな話されてました、
ね。はい、しました、しました、はい。
うん。で、それ聞いてて僕がね、一個思ったことがあって、
はい。
これはちょっとシナリオからずれるんだけど、
うんうん、
歌で言うとね、
はい。
ハンバート・ハンバートっていう人たち知ってます？夫婦でやってるデュオなんですけれども、
うんうん、
これって本当にね、全然声質違う二人なんだけれども、二人が歌うと本当ぴったりマッチして、
うん、
もうね、他にもう変えがたいとても素晴らしいハーモニーになるんですよ、うん、この二人って。でも逆にですね、すごいいい、例えば和田アキ子と、なんだろう、郷ひろみとかわかんないけど、そういうのが、うん、FNS 歌謡祭とかで、あと、玉木浩二と、あの人、思春期に少年からの人何でしたっけ徳永秀明とかがさ、
うんうん、
たまに FNS 歌謡祭とかで1年に1回ぐらいコラボする時があるんだけれども、
うんう
ん、まぁ、ちょっと聞いてられない時があるんですよ。両方とも歌う。
うまいの
に。うまいのによ、
はいはい。
で、なんで聞いてられないかっていうと、どっちかのテンションに合わしちゃうからです
よ。
玉木浩二のテンションに徳川秀明合わしちゃうとどうしても聞いてらんないんだよ、うん、みたいな感じがあって。で、これが上手なのが森山直太朗なんですけど、ほう、森山直太朗って誰がメインで歌っても邪魔にならないようにするって入ってこれるっていう人で、で、僕昔ですね、まあこれが歌の例なんだけれども、昔12人のイカれる男っていうのの、稲川幸雄バージョンを見たときにね、
うん、
僕、12人のイカれ男っても全部話知ってるんですよ、
うん。
だからまあ、多分見てたら飽きるかなと思ったんだけど、
うん、
2時間以上あったんだけど、本当に、一個も飽きずに、なんだろうな、こう、2時間の、なんていうんだ、こう、クラシックを聴いてるみたいな、2時間ぐらいあるクラシック楽曲を聴いてるみたいな、ほんと心地よい、ずーっと心地よいまま終わっていくっていう経験をしたことがあるんですよ。で、これは、だからハンバートみたいなことってことなんですけど、何かっていうと僕ね、誰かがテンションを上げて読んでしまうと、本読みの時に、そこにみんな合わしちゃうんですよ。
多分。
そうすると、そのテンションの芝居になっちゃうわけ。
うん、
でも本当にそれが正解かどうか多分分かんないんだけど、
うん、
最初に、顔合わせしたこのメンバーでは。
うんうん、
でも棒読みで、ボソボソやっていくうちにそれを演出家が聞いてるときに、なんかどっかに正解を見つける。だから、誰かがその人のテンションでやるんじゃなくて、同じテンションでやりながら、多分でもどっかに揺らぎは絶対出てくるわけで。
うん、
あ、この揺らぎの、ここのテンション、この人のこのテンションのところにみんなが合わされば、2時間もう、心地の良い空間が出来上がるみたいな、この、音として、それを僕は見つけてんじゃないかなって思ったんですね。だから、誰かが、その、自分の思った感情を入れて、喋ることは本当に、だから、本当の正解を潰してる可能性があるのかな。
はいはいはい。
だから、正解を見つけるためにこそ棒読みでやってんじゃないかなっていうのが一個、そういう効果があるのかなってね。
なるほど。
聞いてて思ったんですけどね。結構だから、これ前も話したけど、トラさんなんかのキャスティングは、全員、声で選んだって言うんですよ。で、その、トラヤのメンバーが、わーってこう会話してるときに一番心地のいいトーンを出せる人たちだけで作ったっていう。
なるほどね。
でも、こういう芝居ってまあ、いくらオーディションやったってわかんないじゃないですか。
うん。
うん、ここの役にはこの人だって思って選んでも、でもその人とずっと付き合ってるわけじゃないから、わかんないところを、しかもこれなんか英語と、ね、北京語とって全然違う言語でやって、それを同じトーンのところで合わせなきゃいけないってわけだから、 こういうやり方が本当に実は有効だよ。実際にも有効なんじゃないかなってちょっと思った話ですね。
結局言葉は通じてないので、
うん、
言ってる内容はわからないわけですよね、相手が言ってる内容。
そうそうそう、う
ん。なんだけど、そこで相手の思いとか気持ちを汲み取って反応しないといけないっていうところですよね。
そう。
お芝居としては。
そう。
だから、まず、フラットというかゼロの状態にして、うん、そっからの揺らぎを、相手の揺らぎみたいのを感じられるような訓練だったのかもしれないですね。
揺らぎの中にある正解のトーンみたいなのを見つけるというかな、うん。だから、森山直太朗みたいなのが人がいても困るんですよ。あの、本当は正解じゃないかもしれないトーンにうまいこと合わせちゃう。
うま
いっていうのも困るんですよね。だから、ハンバートハンバートってもう夫婦ですから、
うん、
もう長いことかけてあそこにたどり着いたわけで、うん、そこに近いことを、この短い稽古時間で見つけるのは、もしかしたらこの方法なのかもしれない。
なるほど。
思ったんですよね。うん、だから、そういう意味でも、芝居の、なんだろう、稽古のあり方としても面白い、
うんうん、
映画だったなって思いました。うんうんうんと、全く映画を見てない人は
いい。いやいやいや。
そう、そうなんですよ。見てください。
もう、
いやいや、
もう。でも見てないからこそ今回の人ができたから、まあ。
そうそうそう。そう。
あれですよね。
いや、あのね、
うん、そう、
うん。あ、ごめんなさい。今日だから、うちの親とちょっとニュース見てて、そのゴールデングローブ賞の話でのがあって、うんあはい、で、その時に、うちの親は見たらしいんですよ。
うん、
見たんだ、あの、芝居のやつだよねって言ったらね、
うん、
芝居のシーンがあったこと覚えてないって言
う
んですよ。だからそのぐらい自然に流れてたってことなんですよね。
あ
うんうん、なんかね、車に乗ってるシーンしか覚えてないって言って
た。
というぐらい。だから、じゃあそれはそれですごいと思うんです。だってこれどう脚本読んでも芝居のシーンが一番印象的じゃないかなと思うんだよね。
そうですね。まあ長いしですしね、芝居は、の頃は。
でも、そうじゃなくて、じゃないあの二人の車の会話のシーンだっていう、だからやっぱり大成功なんですよ。映画として。うん。と思います。
はい。
はい。
はい、面白かったです。
なるほど。